代表質問。七会派の代表により行われた代表質問、個人質疑のあらましです。代表質問を行った議員は、新生クラブ、佐藤健二、公明党、菅原康之、民主、新務所属、大沢陽子、殺走、野本よしみ、市民連合、小林正明、日本共産党、松永千佳子。個人質疑を行った議員は、みんなのクラブ、小林道明です。平成25年度決算、総括と評価は、平成25年度の一般会計、歳入、歳出決算に対する総括と評価は、
平成25年度の我が国の経済は、経済対策、金融政策の効果を背景に、個人消費が増加するとともに、雇用、所得環境も着実に上向くなど、景気の緩やかな回復が見られた。本市では、歳入の根幹をなす市税が増収となったものの、生活保護費などの増加により、依然として厳しい財政状況であったと認識している。そうした状況ではあったが、防災・減災対策の推進や、消防・救急体制の充実、教育環境の向上、子育て支援、高齢者福祉・障害福祉の充実、産業・商業振興や再生可能エネルギーの普及、都市機能の向上や、交通ネットワークの充実、シティセールスなどに取り組んできた。また、年度の後半には、国の補正予算に合わせ、今年度に予定していた防災関連事業、公共事業などを前倒しで行い、本市としての経済・雇用対策事業を強力に推進したところである。
平成25年度の経常収支比率は前年度比で 1.6 ポイント増となったが、認識と改善の考え方は？
平成25年度の経常収支比率の増加は、扶助費、交際費などの経常経費の増加が要因である。数値の上昇は財政の硬直化の進行を意味することから、債権回収対策の強化などにより、市税などの一般財源の確保に努めるとともに、事務事業の徹底した見直しなどにより、経常経費の抑制を図るなど、数値の改善に努め、新規事業等に必要な財源の確保を図っていきたい。
市民税の決算状況の評価と、今後の推移の見通しは？
個人市民税は、譲渡所得の伸びなどにより、約1億6000万円の増収となった一方、法人市民税は、平成23年度税制改正による法人税率の引き下げや、一部の法人の企業収益の減少などにより、約9億7000万円の減収となった。また、市民税収入の今後の推移については、税制改正や景気動向の影響を大きく受けるため、税収を的確に見通すことは困難だが、個人市民税については所得や雇用の状況を、法人市民税については国の経済対策や消費税率引き上げの影響について動向を注視していく。
平成25年度の市債発行額は、約280億円で、昨年度より100億円以上減少したが、要因は？また、アクションプランで掲げた市債発行制限額の達成状況は？
市債発行額の減少は、緑区合同庁舎の整備完了、及び国直轄事業負担金の減少が主な要因である。また、都市経営ビジョンアクションプランで掲げた市債発行目標の達成状況に関しては、平成23年度から25年度までの3年間における市債発行額は 993億円であり、目標額の1000億円を下回ることができた。
今後の私債発行の抑制について考えは？
新市総合計画の中期実施計画がスタートした今年度からの3カ年においても、私債の発行抑制目標を設定している。目標額は中期実施計画を着実に推進するための財源を確保しつつ、財政の健全化の向上を図るため、実質公債費比率を 8% 以下に維持するとともに、臨時財政対策債を含めた3カ年の発行限度額を950億円以内とした。今後も後年度の財政負担や各種財政指標に十分配慮しつつ、適正な私債発行に努めていきたい。
扶助費の増加への対応策と縮減に向けた取り組みは？
生活保護費などの扶助費は、長引く景気の低迷や高齢化の進行により年々増加しており、平成25年度決算額は約651億円で、前年度に比べ約 3.7%、約23億円の増加となっている。増加する扶助費への対応については、特に増加の著しい生活保護費について、受給者への就労支援や年金の受給支援などの縮減に向けた取り組みを行うほか、市単独事業の扶助費などについて、相模原都市経営指針実行計画に基づき、見直しを進めている。
子ども・子育て支援新制度、導入の効果と今後の見通しは、新制度導入による待機児童解消への効果や今後の見通しは、
新制度への移行により、就労要件や祖父母との同居要件が緩和され、入所申し込みの増加が見込まれる一方、幼保連携型認定こども園への移行促進や、地域型保育事業の創設など、受け皿が拡大されるものと認識している。子ども・子育て支援事業計画には、平成27年度から平成31年度までの5年間における保育需要や、需要に対する施設等の確保策として、民間保育所の整備や地域型保育事業の実施についての年次計画を定めることとしており、現在、子ども・子育て会議での意見を聞きながら、計画の策定を進めている。
新制度スタートに向けた準備にかかる職員体制は、また、運営基準遵守のための指導監督体制は、
新制度のための準備として、事業者に対する新制度の説明や、個別の相談、条例制定にかかる事務や、受付業務の変更にかかる調整など、事務量が増加することから、本年度職員を1人増員した。新たな電子システムの導入や事務の効率化を図るなど、新制度が円滑にスタートできるよう万全な準備に努めている。また、新制度においては、各施設や事業の認可基準、運営に関する基準に対する適合状況などを確認することになる。今後、国から示される指導監査要項や介護保険など他の制度における監査体制を踏まえ、実効性のある体制を整備していきたい。
幼保連携型認定こども園などの運営・設備などに関する基準として、市独自基準を設けた考え方は、また市独自の補助金制度創設の検討の有無は、
これまでも児童福祉施設基準条例において保育所の基準に独自基準を設け、保育の質の向上に努めてきた。これを踏まえ、今回の子ども・子育て支援新制度に係る各種基準においても、長乳室・黙浴室の設置や、 乳児の補服開始時を見越したスペースをあらかじめ確保しておくなどの独自基準を設けた。また、独自基準を設けたことにより、施設整備や運営費用が増加する場合は、国の補助事業も踏まえ、市独自の補助制度の必要性について検討していく。
マイナンバー制度導入、本市の取り組み状況は、社会保障、税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に向けた本市の取り組み状況は、
本制度は広範囲な業務に影響があるため、庁内横断的な検討体制として、社会保障・税番号制度連携調整会議を設置し、番号を利用する事務の整理、特定個人情報保護評価の実施方法の検討、情報システム改修などに取り組んでいる。
マイナンバー制度導入により交付される個人番号カードの普及の見通しについて、市の考えは？
個人番号カードは、公的機関が発行する身分証明書としての機能や、電子申告などにおける公的個人認証サービスの利用など、さまざまな活用が可能となる予定である。また、本市ではこのカードを利用し、コンビニエンスストアでの住民票の写しや、印鑑登録証明書などの交付を予定している。個人番号カードは市民生活にとって大変有益なものであるため、その利便性を広く周知し、普及に努めていく。
マイナンバー制度で市が作成する個人情報保護の評価書を審査する審議会委員選任の方針は？
本制度の導入にあたり、地方自治体はマイナンバーを含む個人情報の保護のために適切な措置を講じているか、自ら評価を行い、この評価について事前に外部の第三者から意見を聞くことが義務付けられている。このため、今回審議会に新たに加える委員は、個人情報保護に関する評価制度や情報システムのリスク対策に関する専門的な知識を有する者などを想定している。
本市の豪雨災害対策、今後の取り組みは、短時間豪雨の際の各地域などへの危険情報の伝達方法や避難誘導のタイミングなどを見直す必要があると思うが、見解は？
本市では、ひばり放送や防災メールなど多種多様な手段を活用し、迅速かつ正確な情報を伝達できるよう努めている。避難誘導のタイミングは、近年の異常気象を踏まえると、状況に応じて臨機に適切な対応を図れるよう、今後その在り方を検討する必要があると考えている。また、危険を感じたら、住民自らの判断により、早めに避難を開始することが命を守る行動となるので、自助・共助の重要性について、一層周知・啓発に努めていきたい。
津久井地域においては、ハザードマップが作成されていない地区があるが、今後の対応は？
土砂災害ハザードマップは、県により土砂災害警戒区域などが指定された後、市が作成しているが、区域が指定されていない地区においては、これまでに県が調査・公表している土砂災害危険箇所マップを活用し、一定の危険箇所の周知を行っている。今後も地域住民への十分な説明のもと、土砂災害警戒区域などの指定が速やかに行われるよう県に要望していく。
緊急雨水対策事業の現在の進捗状況は？
平成24年3月に改定した雨水対策基本計画では、平成36年度までに市内99箇所で浸水被害の解消を図ることとしている。 そのうち44箇所を重点事業箇所と位置づけ、10箇所の対策が完了し、2箇所で雨水管の整備を進めている。